2022年1月30日主日礼拝を始めます。この礼拝のために一言お祈りいたします。皆様お祈りの姿勢をお取りください。天の父よ、今日も私たちに健康をお与えくださり、この街道へと足を向けさせてくださいましたことを感謝いたします。今新型コロナもオミクロン株の影響で連日のように感染者数過去最多を記録する中で、なお1週間の歩みを整えてこうして今に集うことができましたことを感謝いたします。本当にこの感染症のために、お休みする兄弟姉妹も多く、いて空席が目立つ中でありますけれども、主よどうかこの礼拝を祝し、成仏し、また私たちに新しい1週間生きるための御言葉をお与えください。本当に経済的にも精神的にも疲弊している方々が多くいる中で、主よどうか私たちが内なる力によって生かされて、あなたからいただく恵みによって生かされて、困難の中をどうか生き抜くことを得させてください。どうか来られない兄弟姉妹の上にもあなたからの慰めがありますように、また私たちともども、またその家族一度どうかあなたによって守られて、日々穏やかに過ごすことができますように、この困難を乗り切るための知恵をどうか為政者にもお与えください。私たちが正しい選択、その場その場において何が必要か知恵をいただく中で、またあなたからいただく和らぎを持って人々と接することを得させてください。1月ももう終わろうとしている中でありますが、主よどうかあなたからいただいた命、一日一日をどうか思いつつ、またお互いの命を喜び合いつつ、日々穏やかに過ごすことを得させてください。どうかこの礼拝を祝してくださいますように、あなたの栄光が表されますように、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお読みいたします。新約聖書コリントの信徒への手紙1:6-12-20をお読みいたします。新約聖書の306ページです。私にはすべてのことが許されている。しかしすべてのことが益になるわけではない。私にはすべてのことが許されている。しかし私は何事にも支配されはしない。食物は腹のため、腹は食物のためにあるが、神はそのいずれをも滅ぼされます。体はみだらな行いのためではなく、主のためにあり、主は体のためにおられるのです。神は主を復活させ、またその力によって私たちをも復活させてくださいます。あなた方は自分の体がキリストの体の一部だとは知らないのか。キリストの体の一部を娼婦の体の一部としてもよいのか。決してそうではない。娼婦と交わる者はその女と一つの体となるということを知らないのですか。二人は一体となると言われています。しかし主に結びつく者は主と一つの霊となるのです。みだらな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外にあります。 しかし、みだらな行いをする者は、自分の体に対して罪を犯しているのです。知らないのですか？あなた方の体は、神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。この箇所から、他がために生きるのかと題して説教をお伝えします。本日の聖書箇所はすごく難しいところでですね、どこから語り始めたらいいのかという問題が実はあるんですけども、初めにお断りしなければいけないところはあるんですね。本日の聖書箇所には特定の職業の方々に対する差別や偏見を助長しかねない表現が含まれています。具体的には娼婦という言葉なのですが、この言葉から連想される現代の特定の職業は何かといえば、いわゆる性風俗であります。なぜ説明が必要なのかと申しますと、娼婦という刺激的な単語に目が行き過ぎて、パウロの手紙が意図していたよりも狭い意味で受け止められてしまう危険があるからなんですね。例えばですね、本日の聖書箇所を読んで、男性のクリスチャンはいわゆる風俗嬢の客になってはいけないとかですね、性風俗には関わるなと、パウロが言いたいのは本当にそういうことなのかと申し上げたいんですね。狭く受け止めてしまうと本当に大切なことを見逃してしまう。でもちろんそういう狭い意味ではないんですね。確かに娼婦と交わるなといった趣旨のことは書かれているわけですけれども、風俗に勤める人々を差別的に捉えてことさらに遠ざけることが本日の御言葉の目指すところではありません。でそれにもかかわらず、なぜ娼婦というのが引き合いに出されているのか、その理由や背景の方が重要であります。で、これ実はですね、コリントの教会、当時のコリントの教会には特殊な事情があったんですね。でコリントの一部の信徒にはある由々しき問題が起こっていたんです。その問題とはズバリ性的放縦なんです。その後の時代、なんて言うんでしょうかね、もっと教会が大きくなって制度化されていく時代以降は、教会っていうのは性的にはすごく真面目な、共同体になっていくわけですけど、当時の教会っていうのはそうじゃなかったんですね。性的放縦があったんですね。性的に何でもありという状況があったというわけなんですね。もっと丁寧に申し上げますと、結婚を前提としない男女の営みについて、まるで罪の意識がないと申しますか、問題意識が欠如した状況にあったと言えるのです。で決して娼婦を悪者扱いしているわけではありません。なぜそうなってしまうのかというところなんですけど、それはですね、最初の12節でパウロが指摘しているんですね。私にはすべてのことが許されている。この言葉はパウロ自身のものではなくて、一部の信徒のスローガンだと言われているんですね。キリストにあってすべてのことが許されているのだから、性的放縦も構わないじゃないかと、そういう理屈であります。めちゃくちゃなこと言ってるわけなんですけど、今日の読んだところじゃなくて他の箇所に具体的な事例が挙げられているんですよ。でコリントの教会にはですね、自分の父親の再婚相手である女性と平気で関係を持つ男性信徒もいたようなんですね。 自分のお父さんの再婚相手っていうと、まあ年齢も近いっていうこともあったんでしょうけれども、しかもそういう、まあ人に手を出して悪びれる様子もないですね。で、その人もきっと同じ理屈で性的放縦を正当化していたのでしょう。私には全てのことが許されている。全てが許されているのだから、父親の再婚相手を寝取っても構わないんだと、そういう理屈じゃないかと思われるんですね。ただここまでの説明だけだと、なぜそれほどまでに性的放縦になってしまうのか分かりづらいかもしれません。性的放縦の正当化をさらに導く理屈が続く13節で述べられているんです。で、食物は腹のため、腹は食物のためにあるが、神はそのいずれをも滅ぼされます。で、これもパウロ自身の言葉ではなくて、コリントの一部の信徒が唱えるスローガンだと言われているんですね。で、その意味するところは何かと申しますと、この世が終わる日には物質的なもの、肉体的なものは全て滅ぼされてしまうというものなんですね。滅ぼされるのは食物や腹に限ったことではありません。人間の体も含めて、この世界の見えるもの全てがいずれ世が終わるときには神様に滅ぼされてしまう。いわゆる終末論的な思想なんですけれども、この考え方そのものが間違っているわけではありません。このような思想は当時のギリシャ・ローマ社会では広く見られた思想の一つであり、またパウロ自身も否定はしていないんですね。腹は食物のため、食物は腹のためにあるけど、そのいずれも滅ぼされるんだってことはパウロ自身も否定はしてないんですよ。この世界はいずれ滅ぶものだと捉えることは、聖書の信仰においては自然なことでもあります。そうではあるんですけれども、ただ滅ぼされるという思想で終わってしまってはクリスチャンの信仰を養うには不十分ですし、歪んだ結論が導き出されてしまうわけなんですね。で、実際コリントの一部の信徒たちは、どうせ人間の体は滅ぼされるんだから、滅ぶべき体で何をやっても構うものか、性的放縦を始めてしまったわけなんですね。まあ、ある意味開き直りみたいなものもあるんですけれども、でもちろん彼らもキリストのことは信じてたわけですよ。信じて霊的には救われて永遠の命が与えられるのだから、肉体はどのように扱ってもいいんだ、霊的なものが大切であって肉体的なものはまあさほど重要ではない、しかも私たちには全てのことが許されていると変な自信までつけてしまっているので、ますます厄介なんですね。性的放縦も OK だとなると、深酒で、まあ、どんちゃん騒ぎしたりとかでもですね、そういうのも構わないっていうふうになっちゃうんですね。どうせ滅ぶ体なのだから汚れるに任せてしまえと、そんな具合なんでしょうね。そういう考え方の人たちは決して自暴自棄になっているわけじゃないんですよ。冷静な頭でそのように考えて、まあ、振る舞っていたわけなんですね。そこには欠かすことのできない何かが欠如しているんですね。何なんでしょうか。それはいずれは滅ぶこの体で生きていく積極的な意義だと思うのです。たとえ滅ぶ体であっても、今与えられている肉体で生きる積極的な意義があるはず。で、そこでパウロはこう語っているんですね。体はみだらな行いのためではなく、 主のためにあり、主は体のためにおられるのです。ここだけ読むとちょっと分かりづらいんですけれども、いつかは滅ぶ私たちの体はキリストのためにあるのだとパウロははっきりと告げるのです。キリストのためというと少し分かりづらいかもしれません。キリストのためとはキリストを表すためなんです。表すというのは他の人々に分かっていただくことです。キリストを知らない人にも分かっていただくこと。信仰者の言葉や振る舞いを通して世の人々はキリストを知る。信仰者の背中や生き様を通しても世の人々はキリストを知る。言葉だけじゃなくて目に、まあ、なんて言うんでしょうかね、言葉にならない態度とかですね、その生き様を通して世の人々がキリストを知るんだ。その人を見ればキリストのことが分かる。そこまでいけば本当はいいんですけれども、分かるとか理解には至らなくても少なくても知ってはもらえる。知っていただくためにこそ信仰者は体を用いるのであります。それがキリストのために生きるということなんですね。ある意味、まあ、ユニフォームを着て歩くようなもんなんですね。まあ、スポーツの選手っていうのはユニフォーム着るわけですけれども、そのユニフォームを見ればどこのチームか分かるわけなんですね。まあ、クリスチャンというのはユニフォーム、目に見える服はないわけですけれども、その人が生きていればキリストが分かる。キリストのことがそこにいる、知ってもらえる。キリストを表すために必ずしも牧師や司祭にならなければいけないわけではありません。どのような職業であっても、またたとえ仕事に就くことができなくても、その人に与えられた賜物を存分に用いてキリストを表す。キリストを表す、キリストを表すというとすごくハードルが上がって難しいように思われるんですけど、その最も基礎となる部分は神を崇める生活、礼拝する生活なんですね。やっぱりキリストを表すためにはまず私たち自身がキリストを知らなければいけない。その知るための一番の機会はやっぱり礼拝なんです。で、礼拝とともにですね、どのような人々の間にあっても信仰を隠さずに生きるということもすごく大切なんです。隠してしまっては世の人々にキリストを知っていただくことはできません。これはまあ当たり前の話なんですけど、隠さずに生きる。もしかしたら隠さないことで何らかの不利益を被るかもしれないんです。具体的には、私はクリスチャンですということで友達が一人二人減っていくってこともあり得るんです。それでも恐れることなく信仰を表す。隠さないということなんですね。信仰を表す、そういう大胆さを持つためには、私たちがいただいている救いがどれほど尊いものなのか、礼拝を通して学び続ける必要があるんですね。イエス様を信じるということの救いの大きさが、もしその人の中で小さかったら、私はクリスチャンですってカミングアウトしないでこそこそ生きてた方が楽に思えてしまう。別に表さなくてもいいや。逆に表すことによる不利益、不利益が実際にあるかどうかは別なんですけど、不利益が大きいというふうに思えてしまうんですね。だけれども、私たちがいただいている救いがものすごくかけがえがなくて大きいものとして受け止められれば、表すこと、 カミングアウトしてクリスチャンですということの何て言うんでしょうか、仮に不利益があったとしてもそんなものは小さい、取るに足らないと思えるようになる。キリストのため、キリストのためだ。このように強調されていることにはちゃんとした理由があります。15節ではこう言われているんです。あなた方は自分の体がキリストの体の一部だとは知らないのか。また20節ではこう言われているんですね。あなた方は代価を払って買い取られたのです。この言葉は現代の、まあ、民主主義の社会には馴染まない言葉で、もしかしたら違和感を覚える方もいらっしゃるかもしれないんです。今残念ながらって言ってはちょっと語弊があるんですけど、日本には奴隷制っていうのはないんですね。奴隷制っていうのは人を物として所有物に扱うことなんですよ。でも当時の社会には奴隷がいたんですね。この聖書が書かれた時代だから自然だったんですよ、人が誰かのものになるっていうこと。それが必ずしも悪いことではない。でも実は今の私たちも似たような状況があってですね、誰かの虜にされる、まあ、よくブラック企業なんて言葉があって、奴隷のように扱われる会社員というのはいくらでもいるわけなんですね。奴隷制度という形はなくても奴隷のように扱われてしまうということは いくらでも起こってしまう。大事なのはですね、奴隷であるかどうかということよりも誰に使えるか、誰のものになるかというのはすごく大切なんですね。私たちは平気で人を支配してしまうこともある、平気で人に支配されてしまうこともあるんです。一番大切なのは私たちはキリストのものにされるということが一番大切なんですね。で、ここで言われているのはですね、クリスチャン一人一人の体はその所有権がキリストに移転したということであります。自分の体はもはや自分のものではなく、買い取ってくださったキリストのものになっているということ。私たちはキリストのものなんです。所有権自分自身にないんですよ。イエス様はキリストが私たちを所有している。それは別にそんな変な奴隷制の関係ではないですね。代価を払って買い取られた。代価を払ってというところを簡単に読み飛ばしてはいけないんですね。代価とは十字架に他なりません。主はただで私たちを買い取ったんじゃないんですよ。十字架でご自分の血を流すことで信じる人々を買い取り救い出してくださったんです。ただじゃないんです。尊い血が流されて、尊い犠牲があるんですね。だからこそキリストが私たちを所有物にするって言い方は少し刺激的かもしれないんですけども、そこには計り知れない恵みがあるわけです。ご自分の血を流されて買い取ったわけですから、大事にしないはずがないですね。だからこそキリストに買い取られた人々は自分の体を好き勝手にすべきではないのです。大切にしてくださるんですよ、主は私たち。救い主に救われた者は救い主のために生きる。キリストに属する者としてキリストのように生きる。その目的を果たすために性的放縦はどうしても邪魔になるというわけであります。性的放縦を避けることが目的なんじゃないんですね。キリストのために生きる、それが目的なんです。もしそういうものを何もなしにして、ただ漠然と人間は何のために生きるのかと、そう問われれば答えはいくつもあると思うんですね。あなたは何のために生きるんですか、いや人間は何のために生きるんですかっていきなり聞かれても多分答えは出てこないかもしれない。すぐには出てこない、キリがないかもしれない。しかし クリスチャンは何のために生きるのかと問われれば、答えはただ一つ。クリスチャンはキリストのために生きる。キリストを表すために生きる。キリストのためだけに。これは良い意味で、私たちは単純な方向に向かって生きるものなんだということを改めて教えられる次第であります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは私たちをこの世から選び出して、御子の尊い血を持って買い取ってくださいました。感謝いたします。あなたに買い取られた身であるにもかかわらず、私たちはそれぞれ何をしたいか、何のために生きるかと勝手にいろいろと考え出して、好き勝手に生きる傾向を帯びたものであることを覚えます。しかしあなたは主に仕えるため、キリストのために生きること、その道を私たちにお与えくださいました。それぞれ与えられた賜物は違います。それぞれ与えられた個性、能力も様々でありますけれども、どの兄弟姉妹もただキリストのために、そこは決して揺るぎなく一つであることを改めて覚えます。あなたの御ために生きることがどれだけ素晴らしいことか、聖書ではいろいろと教えられつつも、まだまだ私たちには学び足りないことが多々あることも覚えます。主よ、どうかあなたの救いがいかに変えがたいことか、偉大なことか、ますます私たちが知る中で、あなたを表すため、主を表すためにどうかこの困難な世にあって力強く生きることを得させてください。どうか私たちの生きる様を見て、世の人々が誠の希望を感じるものとして、どうか私たちをますます強めてくださいますように。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
Tempest blow by.